地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマはインフルエンザです。講師として草津立東医師会理事でコス小児科院長笠井康文先生に来ていただきました。笠井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は新年最初の放送になりますが、ちょうど今インフルエンザ流行シーズンだと伺っております。笠井先生、まずはじめにインフルエンザというのはどのような病気なんでしょうか。普通の風邪とはどのような違いがあるんでしょうか。教えてください。
はい、インフルエンザは普通の風邪と症状は非常によく似ていますが、2つの点で大きな違いがあります。1つは伝染性が非常に強いこと、もう1つは合併症が多いことです。インフルエンザから肺炎、中耳炎を引き起こすことがしばしばありますし、脳炎、脳症などの重い病気を引き起こして命に関わることもあります。この2点、つまり、強い伝染性と重症化という面から、インフルエンザは時々世界的な大流行を引き起こして、大きな被害が出ることがあります。有名なところでは、第一次大戦末期に流行したスペイン風邪、これは世界で2000万人以上、日本だけでも40万人弱の人が命を落としたと言われています。またその後も何度か大流行を起こしており、昭和30年代初めに流行したアジア風邪、40年代前半の香港風邪、昭和50年代のソ連風邪など、年配の方ならご記憶の方もおられると思います、これらは俗に何々風邪というふうに呼ばれてはいますが、すべてインフルエンザの流行によるものです、
命に関わると聞きますと、ただの風邪と思ってはダメですよね。症状などを含めてもう少し具体的に違いを教えていただけますでしょうか。
はい、一つ一つの症状は風邪と大変よく似ています、熱が出たり咳や鼻水などですが、典型的なインフルエンザではこれらに頭痛であるとか、節々の痛み、強い倦怠感などが加わります、ただこのような典型的な症状が出揃わないで一見普通の風邪と変わりがないようなインフルエンザも多くあります、むしろその方がずっと多いぐらいです、で、症状から区別できるのはあくまで一部の典型的なインフルエンザの場合だけだと考えてください。
はい、インフルエンザには A 型とか B 型というものがあると聞いたことがあります。あと数年前には新型インフルエンザが爆発的に流行しましたし、最近では鳥インフルエンザというものまで出てきたようで、違いが全くわからないんですけれども、どういった違いがあるんでしょうか。
はい、A 型 B 型とありますが、どちらであっても、実際の症状とか治療法にはほとんど差はありませんので、型によってどうこうというわけではありません、次に、新型インフルエンザ、鳥インフルエンザのお話です、この話は少々難しくなりますが我慢してください。まず前置きとして、A 型の中にさらに細かい分類があることについて少しお話をします、A 型のインフルエンザには実は様々なタイプがあって、H5N1 や、H7N9 などニュースで聞かれたこともあるかもしれませんが、このように H 何番、N 何番というように2つの数字で表されます、H には1から15番まで、N は9番まであります、この2つの、組み合わせで実に様々な A 型インフルエンザの種類が存在するわけですが、これら全てが人に感染するわけではありません、人では主に3種類で、香港型と呼ばれる H3N2、 ソ連型の H1N1、 アジア型の H2N2 です、これらすべて A 型の仲間です。人以外では、例えば馬では H7N7 や H3N8 などが多く、
はい、
アザラシでは H3N3、H7N7 などが多いと言われています。記号ばっかりで申し訳ありませんが、次に鳥、鳥類ですが、
はい、
もともとインフルエンザは鳥の仲間の間で流行する病気であって、特にあのカモとかアヒルとか水菌類と言われるんですが、
うん、
そういう鳥の間で流行します、
はい、
で鳥の仲間の中ではもう実に様々なタイプのウイルスが存在することが分かっています、
はい、
例えば鶏では H は4、5、7、10の4種類、N も1、2、4、7の4種類が知られていまして、
うん、
カモでは H はすべて15番まで、N も9番まで、すべてが検出されています。ここまでちょっと難しいのでまとめますと、
はい、
A 型のインフルエンザと実にたくさんの種類があって、
うん、
そのほとんどは鳥だけに感染するものであること、でそのうちの一部3種類だけが現在人にも感染しているということです。
うん、
その3種類以外の本来人には感染しないはずの方のウイルスが人への感染を果たすと、人はそれについて免疫をほとんど持っていませんので、
はい、
一つ間違えば最初にお話ししたような何々風邪というような世界的大流行が起こってしまうかもしれないと心配されているわけです、
うん、はい、
ちなみに、1997年香港から始まったいわゆる鳥インフルエンザは、
はい、
H5N1 でした、
うん、
最近では H7N9 の人への感染も報告されてますし、
うん、
昨年12月、一月ほど前も H10N8 が報告されています。
はい、
この どちらも本来人には感染していなかったウイルスですので、大変警戒しているわけです、
うん。
もう一つ、いわゆる新型インフルエンザですが、今から4年前、平成21年に流行しました。H1N1 という方で、もともと人の間で流行している方が少し変化したものです。ソ連型と言われてたウイルスです。
うん、はい、
少し変化しただけですので、鳥インフルとか豚インフルとかいう名前をつけずに、新型インフルエンザという形で呼ばれました。うん、少し変化しただけであれだけの影響があったことを考えると、インフルエンザウイルスの威力を改めて感じるところです。
なるほどね、まあ、そのような違いがあるということですね。それではインフルエンザにかかっているかなと思った場合なんですが、どのようにして調べたらいいんでしょうか。
はい、インフルエンザの検査は今から10年ほど前から、外来で比較的簡単にできるようになりました。されたこともあるかもしれませんが、
はい、
細い綿棒を鼻の奥の方へ、差し込んでいきまして、はい、粘膜を少しこすり取るようにします、うん、でそれを調べてインフルエンザウイルスの存在を調べるんですが、血液は取りません。採血はしません、
はい、うん、
だいたい10分から15分ぐらいで結果が出ます。ただたとえこの検査が陰性であってもインフルエンザにかかっているということもあるため、最終的にはお医者さんの判断になると思います、
はい、
もう一点注意していただきたいことは、発症からすぐに発症直後に検査をすると、本当はそれがインフルエンザであっても検査は陰性になってしまうことがあるということです。一晩あるいは一日待ってから検査するのがいいと思います、
まあ、検査が正常でも安心できないということなんですね。
はい、
それではこのインフルエンザと診断された場合ですが、どのような治療が行われるんでしょうか。
お薬に関しても検査と同じように今から10年ほど前から、かなり特効薬と言ってもいいようなお薬ができてきています、
はい、
現在では何種類かのお薬がありますが、これから全部ひっくるめてインフルエンザ治療薬というふうに呼ばれています、
はい、
カプセルのタイプのものとか、口から吸い込むようなパウダーで吸い込むようなタイプのお薬の他に、
うん、
子どもさん用には粉薬もありまして、まあ、これは水で溶かして飲んでもらっても構いません。
市販の風邪薬一緒に服用してもいいんでしょうか。
インフルエンザの治療薬だけであれば市販の薬とまず問題になることはありません。ただお医者さんではそのインフルエンザの治療薬と同時に、いわゆる咳止めであったり解熱剤であったり、うん、そういうものを一緒に処方することも多いですので、
はい、
こちらの方は重複するかもしれません、うん、市販薬は併用しないのが原則ですが、どうしても併用したいときには必ず医師に確認をしてからにしてください。
わかりました。続いて予防接種についてお伺いしていきます、
はい、
インフルエンザの予防接種は、ま、いつ頃打つのがいいんでしょうか。また特に接種が進められるのはどのような方々になるんでしょうか。
はい、インフルエンザの流行はちょうど今頃年明けあたりから急激に増えてきまして、
はい、
2月初めから3月前半あたりにピークを迎え、ゴールデンウィーク前ぐらいまで続くのが、通常のパターンなんですが、 早い年では12月から、ぼちぼち流行が始まることもあります。でそれを見越しますと、はい、大体11月中に、ワクチンを打ってしまうのがいいかと思います。ワクチンを打ってから、免疫がつくまでには大体2週間ぐらいかかります、はい、大体11月に打つのをお勧めしていますが、今から打っても流行の一番のピークには間に合いますので、うん、ワクチンさえ手に入るんだったら今からでも遅すぎて意味がないというほどではないかと思います、
予防接種は効果がないなんていう人もいるようなんですが、はい、そのところについてはいかがなんでしょうか。
はい、そうですね、うん、ワクチンで 100% 防御できるわけではないのは事実です、
はい、
またワクチンそのものにもまだまだ改善の余地があって、その研究開発ももう日々行われています、うん、インフルエンザのワクチンはもう、はい、打てばかからないというわけじゃなくて、かかる確率を下げることができるもんだというふうにご理解いただければいいかと思います、うん、
はい、
もちろんワクチン打ってもかかることもありますし、ワクチンを打たなくてもかからないこともあります、うん、悪く接種してもかかっちゃった人については、インフルエンザにかかったことによって、うん、俺接種してたけどかかっちゃったよとか、うん、そういうことを周囲に話すきっかけができます、また、誰かお友達なんかが、インフルエンザにかかったよという話を聞けば、うん、あんたワクチン打ってたのって聞いてみたくもなると思います。
そうですね。
で一方でかからないで済んだ人は、うん、かからなかったことをわざわざ話して回るきっかけもありませんし、はい、周囲もわざわざ聞きもしません、そういうふうにして巷の噂話にはかかっちゃった人ばかりが出回ることになります、
うん、
そういう要素が大きいかと思います、
はい。毎年打たなければいけないというものなんでしょうか。まあ、子どもさんは2回打った方がいいということも聞くんですけども、その辺はいかがなんでしょうか。
はい、インフルエンザワクチンには通常3種類のウイルスに対するワクチンが混合されています、はい、今シーズンで言いますと、香港型とソ連型タイプの新型タイプのやつですね、はい、それと B 型と3つ混合されています、
うんうん、
どの方をその年のワクチンに含めるかというのは毎年のように変わりますので、
はい、
去年のものと今年のものはものが違うと思ってもらった方がいいかと思います、はい、でまたワクチンの効力自体も1年間は持たないと思われますので、はい、昨シーズンと肩が同じであっても毎年の接種がおすすめです、
はい、
次に回数ですけども、13歳未満のお子さんの場合には1回接種と2回接種では免疫ができる確率が大きく違いますので、うん、ぜひ2回接種がいいと思います、
はい、
一方大人の場合では1回目と2回目とそれほど差が大きくはないですので、一般的にはもう1回でよしとされています、う
ん、はい、
それでも、例えば受験生や介護をされている方などはよりその予防の確率を上げるために2回接種を希望される場合もあります。
わかりました、では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、インフルエンザというのは侮りすぎて全く警戒しないのもいけませんし、
はい、
逆に警戒しすぎて必要以上に怖がったり何でもかんでも検査を希望したりというのも行き過ぎだと思います、
うん、
ちょうど程よい警戒心を持って病に接するというのがこの病気で一番大切でかつ難しいところだと思ってます。
はい、ありがとうございます、本日は笠井先生大変お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました、
今日のこの時間は草津立東医師会理事でコス小児科院長の笠井康文先生にお越しいただきました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。